もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。はい、
最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
61歳です。
61歳。お子さんは？
2人です。
2人。何歳ですか？
31と27です。
2人とも今家出てるんですか？もう。
いや、一緒に住んでます。
4人で暮らしてるということですね。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長男が27歳
の、はいはい、
の学生時代の同級生のお父さんに。
学生時代っていうのは小学校、中学校、小学校、
高校時代ですね。
高校時代の同級生、はい、クラスメイトですね。
お父さんに、
はい、
お金を貸してたんですね。
で、おおよそどのぐらいですか？
今回は5万円です。
今回は5万円ということは何回か貸して？
そうですね、この 1,2 年に私も借りたことがありまして、はい、金額的には本当に少ないんですけど、5000円から、はい、まあ、7万8万ぐらいの貸し借りを 1,2、
はい、
年ぐらいしてたんですよ。で、回数で言いますとやっぱり7回ぐらいはあったかと思います。ちょっと今月1万円いたしら、
はい、
じゃあ1万円だったら大丈夫だよ、はい、でお給料日に返してね、分かった、ちゃんと返すわっていうようなやり取りがありまして、
はい、
で今回そのお友達のお父様の方は、
はい、
10万円がちょっとどうしても必要だということで、
はい、
10万円お貸しできるかよっていうことを言ってたら、まあ、10万円もいらないけど5万円でいいよって言われたので、
はい、
じゃあ来週5万円お貸しできるわよってことを言って、
はい、
お貸ししたんですね、
はい、
で、まあ、お貸しするときに私ちょっと1万円借りてたので、1万円のお返しする分と5万円のお貸しする分を銀行に振り込んだんですよ。合わせて6万円。
はいはいはい、
はい、ところがそのお父さんの方が、
はい、
突然亡くなったわよっていうご連絡を他のお友達関係からいただいて、
はい、
まあ2週間ほど前お通夜に手は来たのですが、
はい、
それでその5万円をお貸ししてる分が、
はい、
まあ、もう戻っては来ないのかなというご相談のようなんですが。
ああ、なるほど。それでごく普通の疑問なんですけれども、そんなにこう頻繁な貸し借りですね、
はい、
をどうしてするようになったんですか？
その方はちょっとその子供の学生時代から の同級生のお父様でして、まあ、いろいろちょっと交流関係がありまして、学校生活の他に、まあ、部活なんですけどね、
はい、
そこで仲良くなった、まあ、お父様とかお母様がたくさんいらっしゃって、
はい、
その中のお一人で、
はい、
まあ、一番こう気持ちがこう慣れ親しんでる方というか、
はい、
そういったお話もできる方だったんですよ。
あ、なるほどね、
はい、ただそれだけで他には何の関係もございませんし。
あ、そうですか、
はい、
そうするとこれが別にご主人に隠してるわけでも何でもないということですね。相手方も
ですね、
はい、
主人とか家の者には隠してますし、お話はしておりません。
あ、そうです。相手方これからもするつもりはない、
するつもりはございません、
はいはい、で、はい、相手方のお父さんという方もあなたから借りてるということを家族の方は知らない可能性の方が高いわけですね。
知らないと思います。
知らない
です。ですが一度だけこういうことがございました。私が借りたお金をお返しするのに少し日にちがずれてしまったんですね、
はい、
お約束の日が、
はい、
その時にまあ、お約束の日がこの日になってるんだけど返してもらえないんだっていうことを、
はい、
その息子さんに、
あ、同級生
のね、ちょっとお話をされたようなんですね、
はい、
そしたらその息子さんの方がもうそういうのは親父やめとけよとかいうようなことは言われたと言っておりました、
うん、あ、そうですか、
はい、
それで相手方は言ってない可能性の方が強いわけですね。つまり返してくれって言った時に、そんなお金借りてんですかっていう。
そうですね、
多分
何のことかしらってなるかもしれないですし、
はいはい、
まあ、お亡くなりになってまだ2週間ぐらいですので、
はい、
いろんなことの その通帳の整理だとか まあ、携帯の方でもやり取りをしてますので、メール等で。
はい。
で、そういったものを読んだときに、あれこれは何だろうとか、何かしらとなるかもしれないです。はい、ただ、奥様とはもう別居を何十年来してまして、
はい、
まあ、離婚をそろそろというところまでは言っておりましたが、
はい、
まあ、まだ離婚せずの状態で、別居状態でございましたので、はい、まあ、奥様も面識ございますので。
ああ、なるほどね。
はい。
そうすると、まあ、別居状態で息子さんもやっぱり27、7、8歳ですよね。
そうです。はいはい、
で、一緒に暮らしてるわけですか、この。
今はですね、その亡くなられた方と長男夫婦さんが一緒に住まれてます。
うん、そうですか。
はい。
そうすると、これを、じゃあ、亡くなられた方の財産を相続するような方に、
はい、
きちんと、返してもらいたいと言いたいけれどもということですね。
ですね、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そのお金を貸した男性ですね、
はい、
は財産はお持ちですか？ご自宅だとか預貯金だとかっていう。
ご自宅は自己所有のものがございまして、うん、ローンを毎月払っておるというのはお聞きしておりましたが、うん、預貯金等に関しては、はい、
会社勤めですかね、自営業ですかね。
自営業というか委託された自営業ですね。職人さんでございましたので。
あ、なるほど、
はい、
特定の取引先というか発注してくれるところが会社があって、そこの仕事を請け負って、
はい、そうですね、
まあ、自分のなんていうんですか、はい、仲間か部下かと一緒にその仕事をやるというような、そんな形ですかね。
やっておりました
ね。
はいはい。
で、今は長男夫婦と同居していたというのは、
はいはい、
それはさっきおっしゃったその方の所有の、はい、まあ、ローンはあるにしても所有のうち。
そうでございます。
なるほど。で、はい、なんでこんなことを聞くかというと、まず一つは誰も相続しないっていうことになると、
はい、
要するに相続すべき財産がなかったりとか、あと場合によったら借金の方が多い場合はみんな相続放棄しちゃいますよね。そういう話になると、
はい、
もしもそういう立場の方だと相続人が出てきてその人に返してくれとは言えないので、
はい、
あまり意味がなくなって、
はい、
まあ、そういう場合どうするかっていう、まあ、別の方法はあるんですけれども、まあ、ちょっとその話は除外しておいてね、はい、そうすると相続人がないようなケースだとあまり返してくれということも現実味がないなと思ったんですが、
はい、
そうではなくてご自宅があってそこに長男夫婦が住まわれていて、そうするとおそらく、はい、それについて長男と次男とお子さん2人ですかね、その方は。
そうでございます。
その2人と、まあ、奥様いらっしゃるということなんで、はい、別居だとしてもと、お母さんと息子2人で相続ということになりますよね、
はい、
で、
はい、
今住んでらっしゃる方がいるとすれば相続人がおそらくちゃんと残るので、どう分けるかは分からないけど、そうすると相続人の人に対して相続財産の中の債権者ということであなたが返してくれという、そんな法律関係になるんですよ。はい、で、そうすると相続人がいなくなっちゃうってことはちょっと考えにくいという前提でお話をさせていただきますけれども、
はい、
あなたのお子さん27歳のあなたのご長男と同級生というのは向こうの次男ってことですかね。
そうです。
それで部活で交流関係と、よくママ友パパ友なんて話を聞きますので、まあ、そういう関係かなと思っていて、
はい、
私もそういう話は聞くこともあって仕事で聞くこともありますけども、
で
そういう場合ってその部活のママ友パパ友、まあ、いろいろ世話をしたりするからこう、ね、絆が強まることあるんだけども、その当時の部活 の、はい、あなたのご長男の部活、まあ、向こうの次男の部活のママ友パパ友仲間で、
はい、
あなたとその方がお金の貸し借りしてるっていうのを知ってる方はいらっしゃるんですか？それで、まあ、そのお一人と前ちらっと言ったそのあなたの息子さんと同級生の方に一回ちらっと言ったことがあるぐらいしかないだろうと、
はい、そうでございます、
いうことですよね、はい、この貸し借り、まあ、なんていうのかな、ママ友パパ友の時代からだいぶ経ってそういう貸し借りを 6,7 回やっていて、あんまり知っている人はいないっていうと、勘ぐる人はなんか変な関係じゃないかとかって言われかねない部分はあるじゃないですか。
それはそこまでは思ってはいないと思います。ただ仲がいいんだねぐらいで、そんな変な関係、まあ、変な関係というのは男女の関係という意味ですが、
はい、
ということは思ってはいる方はいらっしゃらないと思います。
それはいい。で、そうするとね、そこを気にされてるのかなと思って、できるだけあなたのご主人や まあ、別居されてるだけど、向こうの相手の妻にはね、知らせないようにしてきた。はい、で、今回もあんまり言いたくないっていうようにさっき聞こえたんだけど、その辺を気にしてるわけではないんですか？
気にはしてないんですが、うん、もう関係ない方を巻き込みたくはないので、うん、なるべく穏便に済ませられるものならばと思って、
うん、でそうするとね、はい、そこで穏便に済ませたいということと、でも貸した直後に亡くなられちゃって、まあ5万貸しちゃったから返してもらいたい、これも自然な気持ちなんだけど、
はい、
そこでその何を優先するかっていう話だと思うんですよ。
はい、
だからある意味でその貸し借りの、まあ、簡単な書類でもいいんですけど、その書面を作ったわけでもなくて、お互いまあ金額も大きくないから信頼関係だけでやってたってことですよね。
そうなんです、
うん、でそういうところでやってきて他に知ってる人がいないとなると、
はい、
ある意味でそういうタイミングで亡くなっちゃったのは、まあ、運が悪かったっていうか、タイミングが悪かったといって諦めて、他の人を傷つけたりとか、できるだけ穏便にっていうことを優先させるのか、他の人ってのはきっとあなたのご主人とかも含めてですよね。
そうですね、
変な気を揉ませたくないとか。
そうですね、あと、うん、まあ、その息子娘にしても何をやってるんだっていうように思われるのはあれですし、うん、あとそのママ友パパ友の感じからどんなお付き合いだったのかしらって言われたり、まあ、亡くなって、ね、親人に口なしと申しますが、うん、まあ、向こうのご家庭の方にもね、変な勘繰りとか、まあ、ご想像されても困るので、私は、まあ、今回の件に関しましては今までのいい、まあ、勉強になりまして、亡くなられたお友達へのご仏前というようなことで納めをというような気持ちはもちろんありました、
うん、
ただこういった形の時は戻ってくるものなのかなっていうようなこと
が、うんうん、でそれをね、はい、ご説明したいんだけど、はい、ポイントはですね、これまで2人の間だけで貸し借りをしてきたのに、もう相手のご本人いなくなっちゃったから、
はい、
ということは返してくれっていう相手は本人じゃないから、
はい、
誰か他の人に、向こうの要するに相続人ってことですけど、言わなきゃいけないっていうことをちょっと当たり前ですけど、もう一回思い出してほしいんですよ。
はい、
2人だけでできるだけ人には言えないようにやってきたんだけど、今となっては他の人に言うしかないので、で、
はい、
他の人に言うっていうことは今言ったちょっと心配な可能性はあるっていうことですよね。
はい、
穏便にとか、あまり変なこと思われたくないっていうんだったら、さっきご自分でおっしゃってたけど、もう5万円のことだから、
はい、
で自分も別にその人に立って頼まれたら、こう好意で貸してあげようと思って、はい、それでこちらも用立ててもらったことはあるんで、
そうなんですね、
そういうタイミングで、
そう、お気持ちがね、二人してありましたからね。
だからもうこれについては言わない方が、
はい、
逆に言ったらそういうトラブルが起きたときに5万円と比べられるかっていう話ですよね。
そうです
ね、5万円返してもらうためにそんな精神的負担を負うのはどっちがバランスかって考えてもらいたいというのが一つですね。それが一点で、もう一つ逆の方向で返してくれっていうことについて、はい、書類もないのにできるんですかっていうことに関しては、あなたがこの5万については口座振込をしているので、5万円を先方に渡したっていうことははっきり記録に残ってます。どうしても返してもらいたいっていうんだったら、それをやってみる意味はあると思う。だけどさっきの話に戻りますけど、それをやって、いろいろ心配なことが起きてくるぐらいだったら、っていうところを考えていただいて、どっちがいいのかなと優先順位を考えて選択する話だろうなと。はい、
はい、わかりました。
よろしいですか。あの坂井先生言われるように、もうこれはどっちを選ぶかですよね。
そうですね、
まあ、変なことはなかったけれども、周りから見ると変なことだというふうに思っても不思議ではないわけですよ。
そうですね、
はい、
ですので私ももうお貸ししてる分はもうご仏前代としてお納めしたというような気持ちで、ご冥福をお祈りしたいと。もうこのお話はこれで終わりにいたします。
そうですよね、
はい、
はい、じゃあ失礼します。
気持ちの整理がつきました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。
隠してきたことは予想外なところで現れてくるもんです。